はい、お便り会でございます。
はい、お願いします。
ね、いきたいと思いますけれども、
うん、
K さんからいただきました。
あざす。
トシボーイズのお二人、こんにちは。
こんにちは。
いつも我々ファンを楽しませてくださり、ありがとうございます。
ありがとうございます。
以前、立川オリオン書房、
うん、
林さんのサイン会にて、ママ友同士での参加です、とお話しさせていただいた囚人の主婦です。
はい。
私の夫の母、義母は、小さな頃から不思議な体験をたくさんしているようなのですが、そのうちのエピソードです。出身は広島県因島、山と海に囲まれた田園風景の広がる田舎の話です、うん、古い日本家屋に住んでいた当時、2、3歳だった義母が少し高い石垣から足を滑らせてしまった時のこと。あっと思った瞬間、松の木の隙間から小さな何者かがものすごいスピードで近づいてきて、目の前でバッという音がしたと思ったら、その何者かは一瞬にして人の大きさになったそう。
は？
それはなんと鬼のような顔をしていて、宙に浮かぶ雲に乗ってやってきた、まさに風神だったと言います、
うん、
その風神は2メートル強の石垣から落下する義母を空中でキャッチし、お姫様抱っこのように両手で抱え、
うん、
足からそーっと地面に下ろしてくれたそうです、
うん、
落下地点が見えていたと思われる義母のお兄さんが慌てて駆け寄ってきて大丈夫か、怪我は、と洋服などを払ってくれたそうで、
うん、
その時にはその風神はさーっと雲に乗って姿を消してしまったとのこと。
なんじゃそれ。
2メートル強の石垣から落下ともなれば、運が悪ければ骨折の可能性もありそうなものですが、うん、もちろん義母には怪我どころか砂の一粒もついていなかったそう。義母は現在75歳ですが、地面に下ろしてくれた時のにっこりとした風神の表情を今でもくっきり思い出すことができるそうです。この出来事は本能的に誰にも話してはいけないと思ったそうで、風神様との暗黙の約束のような気がしたと。また話したところで誰も信じてくれないという考えから封印していたのだと思います、うん、何十年も経った今、息子の嫁である私がオカルトや宇宙、不思議な話が好きだというのを知って聞かせてくれる義母です。当然私は義母の話を聞き、信じ、考察し、大変楽しく聞いています、うん、まだまだ他にもたくさんのエピソードがあるので、ぜひお便りさせていただきます。これからもお二人の活躍を応援しています、ということでいただきました。
はい。
風神に助けられた義母ですね、
すごいね。
因島ね、
自衛隊じゃなくて
まあ確かに。でそもそも小さい何かが、
うん、
その松の木からスーって来て、それがバッてこう大きくなった、なって
で、お姫様抱っこして、
そう
ゆっくり下ろしてくれる。
で浮かぶ雲に乗っていたっていうからね、均等運的なことですよね、う
ん、まあ風神ですね、うん、風神、まあ、天狗とか。
風神の顔がだから、鬼のような顔っていうふ
う
にまあ表現してますけれども、
うん、実際だってさ、まあ、そんな絵に描いたようなって
ねえ、
ねえ、風神じゃん。
それってだから、じゃああの風神を描いたのは元があるのかっていう話でもありますよね。
そうね、
その想像で描いたのか、
本当にもう雲に乗って鬼のような顔をするみたいな、
うんうん、
本当は鬼みたいな顔しないんだけども、もう風神としか考えられないから、
うん、
そう記憶しちゃったとかはあるかもしれないけど、
まあね、
にしてもおかしいじゃん、ちっちゃい何かがバンって人形の大きくなって
助け、そうね、何かと間違えたっていうパターンでもないもんね、絶対
絶対ないよこんな
何かの勘違いでしょってないからね、このパターンは。
ない。
ちょっと、でもそんなのあったら面白いなと思いますけどね。
風神か自衛隊ですね。
まあでも。
ちっちゃい自衛隊が瞬時に大きい自衛隊になって、
ね、
で、自衛隊の雲に乗って、グッて掴んで、自衛隊の、まあ、安全な場所に置いて、
はいはいはい。
これどうですか、僕の。
いや、まあまあ。
ちっちゃい自衛隊が。
それだったら本当に日本は安泰だなと思います
よ、ね、そんなテクノロジーあるなら、いや風神やもんなこれ
ね。なんかでも初めて聞 った、うん、風神がっていうのは、
うん、
面白い話でしたね。面白いすごく。もしなんかおばあちゃんの、うん、あそうだよね、おばあちゃん義母だもんね、うん、おばあちゃんのなんかまた他にあれば雷神の方もあればね、うん、ぜひ送ってください。
はい、
お願いします。
お願いします。
じゃあ次行きたいと思います。マルさん
。
はい。からいただきました。
はい。ます。
いつも楽しく視聴させていただいております。幼少期より体が弱く、病院での生活が多かったためか、入院するたびにいろいろ不可解な体験が増えていき、お話ししたいことは数多くあります。
うん、
ただ今回、同じ岡山県出身者であり、かつオカルトに精通している、そして広く情報を募ることが可能な唯一の方である林さんにお尋ねしたいことがあり、
う
ん、ぶしつけながらお便りさせていただきました。
お、何？
まあ、ここはちょっと言わない方がいいかな、わかんないけど、まあいいか。ちなみに私は、西条稲荷や今はないキューピーの館から車で10分以内の近くに住んでおります。それはコックリさんの呼び方についてです。
うん、
聞きたいことね。それはコックリさんの呼び方についてです。現在40代の私が小学3年くらいの頃、学校でとてもコックリさんやキューピッド様、守護霊様などなどが流行っておりました。
うん、ありましたね。
私も友人に誘われて教室で自宅で何度かやっておりました。その時友人の誰かから、コックリさんのことはコックリさんと口に出したらダメなんだよ、
はあ、
口に出す時はあの方様と言わないと、間違って言ってしまったらすぐに西に向かってごめんなさいと3回言わないといけないよと言われました。
うん、
それから私は妙に印象深く怖さもあり律儀にずっと守っていたのですが、今までずっとテレビや周りの人、他の県の人に誰に聞いてもそんな話聞いたことがないと言われます。
うん
うん、私もそれを教えてくれた友人が誰なのか、どういう状況で教えてもらったか、よく考えてみると分かりません。
うん、
学校内でコックリさんをしていた時しか覚えてないのです。また別件でいつかを詳しくお話したいのですが、私が30代の頃、父の再婚相手が家で変なことばかりが起こるからお祓いをしてもらいたいと言い、人をお呼びしてお祓いや稲荷の上にある龍泉寺にて人形供養をしていただいたことがあります。その時に岡山は西条稲荷があるので、お狐様の扱いは特に気をつけないと、家でコックリさんをしていたことがあるだなんてもってのほかと子供の頃のことを注意されました。
うん、
そんなこともあってやはり岡山にはコックリさんを敬うような言い方であるあの方様という風習があるのかもと再び思い出すようになり、
うん、
いろいろ身近な人へ聞いたりネットで調べましたが、そんな話は おろか聞いたという人もいません。私は誰から聞いたのでしょう。そんな折小5の息子と一緒にテレビを見ているとコックリさんをする場面が流れました。
うん、
すると息子がコックリさんってあの方様って言わないとダメなんだよね、うん、とぽつり。私は冷静に普通の会話をする感じに、そうなんだ、それってどこで知ったのと聞き返しました。うん、すると息子も、前に学校で誰かから言われたんだけどな、あれそういえば誰だっけと。ちなみに私は婿養子を迎え、実家を継いだので自分が通っていた小学校と息子の通っている小学校は同じです。
うん、
私たち親子は誰から聞いたのでしょうか。岡山県特有の何か土着信仰のようなものがあるのだろうか。
うん、
ただ少なくとも私の地域ではそのような話は聞いたことがありません。林さんも岡山県出身とのことですが、うん、聞いたことありますでしょうか、ということでいただきました。だからコックリさんをあの方様って呼ぶっていうなんかルールみたいなものが、うん、まあ、あったと。
うん、
でコックリさんって間違えて言ったらもうごめんなさいごめんなさいごめんなさいと西に向かって言わないといけないというのを、うん、昔子供の頃に教わったと誰かに、
うん、
で今も小5の息子が学校でそれを教わったっていうふうに言っていると。
いや知らないです。
知らない
知らない。ただそのまあ確かに西条稲荷ってさ、あれ行ったことあったっけ。
西条稲荷行ってないよ俺。
行ってない。
うん、
西条稲荷ってもうかなりごついんですよ。
稲荷系ではかなりでかい、
でかいよ、
なんで三大とかだっけ、
うん、三大稲荷で、うん、赤鳥じゃなくて銀なのよね、あそこって、
うんうんうん、
稲荷も、
はいはい、
なんて言うんでしょうね、他とちょっと違うのは、
うん、
かなり現代の稲荷っていう感じあるかも、写真
現代の稲
荷、うん、
うん、
作りがね
今っぽいんだよ、ちょっと
そうそうそうそう、
へえ、
それがね結構かっこいいんです、僕はもうちっちゃい頃から行ってはいましたが、そこにね、うん、他の稲荷と違ってかっこいいなって思ってましたよ。
おお、じゃあやっぱりかなり大事にされてる感じはまああると思うんですけど、
う
ん、
あると思う。ね、赤鳥はあるんだけど、どこだったかな、出ねえか、銀の狐があるんですよね。
銀の狐、
うん、
あんま見たことないな。
銀の狐があるんだよな、西条稲荷の。あー出てこねえか。あった、これ、これ、ほら、
あーすごい豪華だな、なんか、
そうそう、でこれ僕ちっちゃい時はなかったと思うんだよな。
あ、増えたんだ、じゃあ。
うん、多分新しく作られたんじゃないかな。多分ですけどね。
はいはい。
で、年始。それこそ近い人らはみんな行きますよ。
うん。
初詣にね。
はいはい。
この西条稲荷は行きますし。だから、近い、家が近い人は信仰心かなり強いから、
うん、
こっくりさんっていうのをしちゃダメだし、こっくりさんっていう言葉も、あんま使っちゃいけないって言うんだよって言われても、僕は、あ、そうなんだって思っちゃう。
まあ、ありそうってことだよね、
うん、ありそうって。でもそれって多分誰かが作ったとかじゃなくて、そのもしかしたらこっくりさんが流行った時とかね、にこんなんしない方がいいよって、
うん、はい、
でこっくりさんでもしたいじゃない、ちっちゃい子は、うんうん、だからこっくりさんをしようって言えなくなっちゃって、こっくりさんじゃない名前で始めようってしたのが最初なんじゃないかなと思う。なんか僕らの学校でも、僕らの学校でだけしかなかったんですけど、
はいはい、
こっくりさんって言わなかったのよ、先生が怒るから。
ああ、なるほど。
それは信仰があるとかじゃなくて、危ないからしちゃダメだよっていうのがあり、
うんうん、
でこっくりさんじゃない名前だったんだよな。
だから俺それの派生が、だからキューピッドさんとか、なんかその言い方変えるやつなのかなって思ってたんだけど、なるほどね、自然発生的な
だと思う、
その隠語の感じであの方様になったっていうことね、う
ん、でもそれがその自分のお子さんの代までずっと続いてるっていうのが、
すごいよね、それ怖いよね、
もう新しい信仰みたいになってて、いや分かんない、うん、もしかしたら実際にその地域ではそういうふうに呼ぶっていうのがあったのかもしれないんだけれども、うんうん、でも言うたってこっくりさんの歴史なんて浅いからね。
そうだし、今もやってんだって思った、
う
ん、
そう
っ
すよ
まだやってんだね。
むちゃくちゃ多分岡山で流行ってるのは多分70年代よ、
うん、ねえ、うん、だからそんなに引き継がれるものかな、うん、あれって思うけど、
うん、多分中岡俊哉先生のあのこっくりさんの本、本当はあのこっくりさんの本ってさ、
うん、
こっくりさんをしたらダメですよっていう、
うん、
ね、止める本なのにそれがベストセラーで知られていくっていう。あれ
でもさ、今考えるとさ、
うん、
俺らの時代も流行ってたの、流行ってたんだけど、うん、それは理由が結構明確で、うん、地獄先生ヌーベイだと思う
ん
だ
よね、うんうん、
今ってないでしょ、こっくりさんを紹介する媒体って。
ああ、何で知るんだろうみんな。
YouTube とかかな。
でもこっくりさんする YouTube で。
そうだから人気者たちがこっくりさんやれば流行るとかはありそうだけど。うん、
当時はあの 2000X とかやってたよね。
ああテレビでもね。うん、
検証するみたいな。
でもテレビでも絶対やってないじゃん。
やんない今。
こっくりさんって。もうクレームめっちゃ来るかもしれない。
うん、来るね。
考えるとどこで知ってその子たちはやってんだろうって思うよね。
ほんまやな、どこで
やって教えるんだろう。親が教えるとは思えないし、ね、
教えないよ、
嫌だもんね、うん、自分のやだやだ子供変なことあったら。
やっぱり YouTube とかなのかな、誰か有名な人がやってるとか。いや違うでしょ、僕ら知ってるでしょ
っていうか
10代の子誰も見てないの。
そうだわそうだわ、
うん、
誰なんだろう、どこで知るんだろうっていう、
ね、なんかで知るんだ。
それは聞いてて思ったな、
ちっちゃい子が見るような漫画アニメヒット作の中にこっくりさんがあるとか、わかんないけど、
妖怪ウォッチとかにさ、こっくりさんが出てくるとかあんのかな。
見たことない、
知らないけど、
メラメライオンしか知らないからさ俺。
いやそれさえもわかんないでしょ、
うん、猫のやつと赤い、
あそうなんだ、
うん
うん、ジバニャン、
あーそう、ジバニャン出てこなかった、う
ん、わかるわ、
ジバニャンとメラメライオンしか知らないんで、うんうん、
ちょっとね、
どっから知るんだろう、確かに
不思議ですね、
盲点やったな、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、ちょっと分からなかったです、ごめんなさい、
じ ちょっと毛色の違うのを読むかな、これ。はい、オカルトネーム酒井わさびさんから、
はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様、お疲れ様です。
はい、
今日は私がどうやって都市ボーイズに出会ったかを一方的にお伝えしたくメールしています。
へえ、はいはい。
私はラジオが大好きで、うん、以前ハガキ職人のようなものをしていて、うん、X のフォロワーさんはラジオリスナーやハガキ職人の方がほぼ占めていました。うん、そんな時 X、 当時まだ Twitter でスペース機能ができました。
うん、
同じ趣味の人が集まってワイワイ話すのが楽しくて、一時私はラジオ界隈の方のスペースにしょっちゅう参加していました。うんうん、その時、20歳ほど年下のある若い男の子と知り合いました。うん、彼は私が聞いているラジオを共通して聞いていましたが、うんうん、私よりもっと掘り下げてポッドキャストなども昔から聞いていたとのことで、その時都市ボーイズという人たちがやっているポッドキャストが面白いから聞いてみてくださいと言われました。
嬉しい。
当時都市ボーイズは YouTube 始めたての頃だったと思いますが、彼は YouTube を始めるもっと前から聞いていると言っていました。それで都市ミナを聞いた。それが私と都市ボーイズの出会いでした。
あ、そうなんだ。
しかし彼はクソ生意気なクソガキでした。スペースで仲良くなり LINE 交換して電話もするようになりましたが、とにかく生意気なんです。例えば人の価値観が自分と合わなければ人の好きなものをクソ生意気な口調で否定するんです。
なんでやねん。
20歳も年下だから、うん、と大人になるような私ではありません。うん、ある日の電話であまりのクソ生意気さに切れた私は、
うん、
うるせえ、黙れこのクソガキが、人の気持ちもわからねえサイコパスだと言い放ち電話を切りました。
すごいな、怒り方。
それっきり彼とは疎遠になりましたが、彼が都市ボーイズを教えてくれたのは紛れもない事実です。おい、このお便り会聞いてるならありがとよ。私は今ジャンクやオールナイトニッポンの投稿より都市ボーイズの投稿に力を入れてるよ。
いや、なんでやね
と言いたいところですが、
うん、
彼はお便り会のことを全部ハズレ会
なんでやね
と言っていたので、
クソガキ、悪い、
聞いてないでしょうね。
どっち来ましとるかお前こら、クソガキが。
クソ生意気な、あばよクソガキ、
クソガキほんま。
いただきました。
どっち来ますぞこら。
ね、
いいじゃないですか。
酒井わさびさんが、僕らをどうやって知ったかという話なんですけど、
当時仲良くなったいくつも下の男の子に教えてもらったと。
20歳下の男の子が聞いてるっていうね。なんか若い子はあんまりやっぱり聞いてる印象やっぱりないんで、うん、
ないよね。
へえって感じになりますけどね。う
ん、でこの間なんかあのどれぐらいの年齢層が見てるのって言われたから、
うん、
改めて見てみたら、
うん、
25からが増えるんだね。う
ん、35からかな。25番は。
あ、1番はね、
うん。
25からが多かったですよ、でも。
あ、また、25から変わってる。
多かった。25からが20、まあ、いかないぐらい。
うんうんうん、
で、言うように、35歳ぐらいからが一番多く占めていて、
はいはい、
そっからちょっとぐーっと少なくなっていくみたいな感じよね。
うんうん、
同い年ぐらいが。
まあそうだね、俺らより上が多いかなって感じ、
うん。そうですよね、そんな感じがすごくしますけど。
まあでも、どういうね、きっかけで知ったかってちょっと意外と気になるっていうか、
前さ、イベントやった時にさ、
うん、
まだ YouTube やってたんかな、やってないかちょっと覚えてないんだけど、
うん、
イベントやったら東大の子来たよね。
あ、来てたね。
で、東大に入る時にずっと聞いてて、
うん、
で、東大に入りましたって子いましたよね。
そうそう、いたいた。
びっくりしたわ、あれ。聞くなって言ったもん、もう、
うん、
聞かない方がいいよ、
頭悪くなるからっつって、
うん、違うんですすごくはかどるんですって言われて勉強、それで皆さんのおかげで僕は東大入れましたからって感謝しに来たんだから、
う
ん、はいは
い、そうね、
うん、
あとなんか中学生ぐらいの子とかはたまにね来たりするもんね、
うんうんうん、あるある。岡山帰った時も小学生が聞いてるって。
そうだね、
いた
ね、
来たよ、うんうん、嬉しいわああいうのは
まあちょっと早い気はしなくもないけども、うんうん、嬉しいわ。この
間さ、
は
い、呪物展行ったのよ、
はあ、
田中さんの代わりに出ますよって出て、うん、ほんならね、イガグリ坊主がおって、
お、
中島みたいな感じ。
ああもう、
うん、
どれか小学生ぐらい、
うん、小学生ぐらい、
うん、
中島みたいなやつがおって、
うん、
でその子がさ、むちゃくちゃ生意気でさ、
うん、
急にふーっと来て、
うん、
君も呪物コレクターっていうの俺にお
う、
あ、そうだよ、
うん、
このクソガキと思って、俺も生意気やなと思って、うん、 君も呪物コレクターって言われて、いや僕そうです、呪物コレクターですって、まあ今回はちょっとあのね呪物出してないんだけれども家にたくさんあるんだよって言ったら、そうなんだって言って、スタンプ通用的ですっと、この子はあのすごい詳しくて、君に質問していいかって言われて、犬神の作り方言って
試されてる、
クイズ出してきた、
クイズ出して、しかもえぐめのクイズ出してきた
な、そうできちっと答えた、正解みたいな、クイズ出してくるんですって、試してくるって言ってて、
やだな
で、そのやだな、まあ、ナイトミュージアムって言ってね、でそれしていくんだけれども、ナイトミュージアムで紹介するときに、そうかそうなんだね、そうかそうか、そういう見方もあるかみたいな、そのまま生きな、
うっとうしいな博士、
しかも結構大きめに喋るの、でもう喋るやったらこっち聞いって言って、アップスーと俺の間にスッと入れたのよ、そしたらもう
上がってんだ、
ああ可愛いから、
可愛いな、
で誕生日には呪物買ってもらうって言って、クマントーン買ってもらうんです、
クマントーン買うので
、お父さん大丈夫ですかって言ったら、お父さんもニコニコ笑いながら、いやまあまあ、あの、この子が従ってることなんで、って言って、いい家庭で育って行ってますよ。だから、今後もしかしたらどこかでお仕事するかもね、って言ってお別れしましたけれども、なんかすごくいい子やった。生意気ではあったが、
それ、学校でやったらもう、
いやいやいや、
お前何言ってたことやろ、ってなんじゃないの？
それがね、何だったかな、なんて言ったかな、オカルトクラブみたいなのを作っていて、その子が自分立ち上げて、
すごい、
でも30人ぐらいいるって、
すごい、
めちゃくちゃ多いのよ、
俺なんかより全然多い、
そうだよ、俺らよりも多いよ、全然すごいよ、俺の LINE より多いわ、
すごいよ、へえ、
だから
じゃあちょっとムーブメント作ったんだ学校で、
いやそうなのよ、あの子このまま行ったら、中学校でいじめられると思う小学校までやぞ、それうまくいくの、中高行ったら
ダメダメ、それを超えたら大物になる、
そうね、中高も頑張っていって、仕事になったらね、
小学生ぐらいの時は、オカルトって結構意外とやっぱ、あのみんな信じてたりするしね、
そうそうそうそう、
あのちゃんと怖がってくれるからいいんだけど、やっぱちょっと上がってくると、反発勢がね結構増えてくるから
お前信じてんのとか、
そこをいかにね、抜けられるかってところが大事、
彼に関してはまあ心霊っていうのは呪物なんで、ある話だから、ね、あまあだからそんなあるないとかでは怒られないと思うけれども、でもまあその気持ち悪いって言われちゃうかもしれないけど、そんなのはみんな経験してることだからお兄さん方は僕らもそうだし、みんなそう、
モテたい時期にはちょっと邪魔になる可能性もある、
ね、そうですね、待ってでもね、でもね聞いてるか君、君あのね俺ら夫婦は一番最初に行った場所、オカルトスポットやぞ、
あそうなんです
か、だから大丈夫、
その時
いい人出てきても全然大丈夫、ずっと続けていけ、結婚できるから、それでも、俺もできると思わなかったけど、生涯、
まあ、そういうこともあるとね、
そうだから大丈夫だよ、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
じゃあねその子もぜひ見てくれてるとね、ありがたいですけど、確
かにね、でも言うてるかも、お便り会クソかやからなって、ハズレ会だからなって言ってるかも、
クソガキが、
クソガキが見るなもう、
はい、ということで、は
い
は
い、いい子で
した、じゃあ次
い
きます、
はいお願いします、
ゴリエモンさんからいただきました、
はいありがとうございます、
岸本さん、林さん、奥様こんにちはいつも楽しく動画拝見しております、オカルトネーム、はい、ゴリエモンと申します、ゴリエモンさん、
はい、
私は京都在住で、母方の家系はずっと昔から京都にいるそうです、その母方の祖母から京都のとある縁切神社について聞き、実際に起こったことをお便りさせていただきます、縁切神社といっても有名な安いこんぴら宮ではありません、それは町中にある某老舗高級ホテルの裏にあり知る人ぞ知る神社だそうです、参拝する際に細かい作法があるようで、手順をきっちり守ればかなりのご利益があるということ、何でも裁判するよりそこに参った方が早いなんていう口コミがあったり、縁切りのラスボスといった感じです、
へ
え面白いと思い、特に切りたい縁はないもののフリーで仕事をしているので、仕事で良縁があればいいなと早速その神社に伺いました、
縁結び、
その日は雨上がりの曇天だったこともあり、縁切り神社特有の重苦しい空気が立ち込めているような気がしました、勇気を振り絞り境内へ、平日でしたが2人ほど参拝客がいらっしゃり、その人たちは何か大変なことがあったのだろうかと思いを巡らしながらいざ参拝、と その前に参拝方法の看板を見つけ、社務所で参拝セットを購入して手順に沿ってお参りしました、
うん。
悪縁と良縁で手順の一つが異なっていたのを覚えております。帰宅し、祖母に行ってきたよと報告すると、祖母は、あんたようあんな神器臭いとこ入れたな、おばあちゃんあそこ入れへんかったんで、と言い、先に行ってくれと思いつつ、こんなだったといろいろ話をしました、うん。それから何日かして、ある日知人から連絡が来ました、
うん。
クライアント（大企業の案件で仕事しない？）ギャラは1日7万で、日程は1週間、私でよければぜひと、もちろん快諾、
うん。
トントン拍子に話が進み、正式依頼となりました。もしやあのおどろおどろしい神社か、こんなに早くご利益があるとは思いもしなかったので、
うん、
教えてくれたおばあちゃんに報告をし、仕事を無事終えた後にお礼参りにも向かいました。
すご
い。その後も悩んでいる友人数人に教えたところ、超ホワイト企業に転職が決まった
。おー、おめでとう。
意地悪な先輩が体調不良で退職したり、地方では大暴れしている祖父が老人ホームに入所したりとご利益があったそうです。それも思ったより早かったとみんな口を揃えて言っていました。
早いの、すごいな。
お二人はもう ご存知かもしれませんが、その神社は菊の大名寺と言います。観光がてら行きやすい場所にあるので、サクッと良縁祈願に行くのもいいかもしれませんね。境内に足を踏み入れることができればですが、以前岸本さんが取材調査に行かれたとある京都の商店街で、岸本さんがランチを食べられていた店が私の友人の店でした。あの近辺に住んでいる友人が多く、その時調査されていた至る所にくくりつけられていた謎の落書きのことを飲みながら友人たちと話題にしていたので、ちょっと嬉しいです、うん。京都はオカルトスポットが多いので、また何かあればお送りさせていただきたいと思います。暑い日が続きますが、お体ご自愛くださいということで、いただきました、
うん。行ったことある？
ありますか？
うん、あります、あります。ここ、まあ、有名よ、めちゃくちゃ。
縁切り、まあ、安いコンピラグがね、やっぱりなんか京都でっていうとこうパッと出るとは思うんですけど ね、
あのお守りが変わっててさ、
うん、
縁切りのお守りがあるのよ、
うん。
縁切りって書いてあるし、
はいはい、
白いお守りがあってさ、
うん、
それを買うために行きましたね。
お守りで縁切りって書いてるのあんまなさそうだよね。
そうなんですよ、うん。それ珍しいなと思って僕も。
だってそこでなんか置いて帰ったりするもんね、
う
ん、普通。
安いコンピラグやと、あの紙ね、書いて、
うん、札
貼るじゃないですか。あの札は僕持ち帰りましたけど、うん、お金払ってね、
うん、
うん。で、こっちのその、そうそうそうそう、行った行った。
へぇ、
お守り買いましたよ。
でも、安いコンピラグもめちゃくちゃ俺聞くんすよ、うん。あの
やったことある？
あれありますけど、うん、僕はな何をもうあの願ったかもちょっと覚えてないぐらいなんですけど、うん、あの僕の友達が結構、しかも最近、
うん、
ちょいちょい行ったら、うん、すぐあのもろそれっぽいことが起こった。
縁結び、
縁切り、バチバチ切れたらしいです
よ。縁結びやったら聞こうかなと思ったけど、縁切りやったら聞かない
方が良さそうだなって。あんまりあの
ね、
言わない方がいいかなって思ったんで、
う
ん、内容は言わないですけど、
縁切りはちょっと聞かないわ。
バチバチ
切れた、
すぐ来た。でやっぱ怖くなったっつって、うん、あのちゃんとお礼参りした方がいいよとか言ったんですけど、うん、やっぱ安いコンピラグはね、うん、聞くね、聞くっていうのはあの、ね、効果があるって意味じゃなくて、うん、話を聞くってことね、
うん、
こんな話がありますって、
ね、そういうことね、うん。
まあすごいですわ。だから京都、
縁切りはたくさん、円珠庵も有名だよね。
円珠庵、
円珠庵っていうあの釜の、
ああ釜の、あああれか、
釜八幡様ですよね、うん。あそこも有名で、大木にね、
うん、
あのグッと釜を差し込むという、あれ確かでもお祭りの時しかやってなくてさ、うん、普段はやってないんだよ。
あれなんか抜くとなんかあったよね。
え、抜くと、
抜くとたたり的なのがあった気がする。
抜いたらあかんと思うよ。触ったらあかんもあれ、
うん、
普通に。
そう、
うん、うん。
なんかあったよ、確か忘れたけど。
海女さんが、まあお寺なんで、
うん、
海女さんが守っていて結構厳しくチェックしてるんで、
はい、
多分勝手に抜いたりとかできないと思いますけど、あの写真撮影も禁止なんで基本全てダメで、うん、結構厳しいんですけどね。まあなかなかでもあそこに僕ら、うん、あの夫婦もお願いしましたよ。
あ、縁切りに、う
ん。いや、縁結びもあるでしょ。
縁結びに、
いや縁切りに うん、縁切れました、
うん、
きっちり、うん、
よかった、
ありがとうございます、エンジョンさん、ね、
はい、
縁切りました、まあ、それは人じゃないですよ、
うん、
病気とね、
まあまあ、
縁を切るっていう、それが元々ですから、
まあでもそうですよ、縁切り別にするなとは言わないですけど、うん、やっぱした後をちゃんとした方がいいよというのはね、うん、よく聞くので、
病気とか借金とか、
うん、
縁を切るって意味ですからね、
うん、
あれは人と縁を切るとかじゃなくって、うん、病気しててその病気を治したいから縁を切る、人間と切るなんていうのはね、
まあまあ、
本当に
そっちがでメインになっちゃってきてますけどね、
そっちメインですよね、
はい、
完全に、まあ
ね、
あの見行ってもさ、うん、エマとかその病気と縁を切るなんていうのはもうほぼないもんね、うん、
ないね、
うん、誰
誰 そんな感じだっただからなんか浮いてたもん、その
ん
俺が俺病気、うんとかって感じで書いたの。
あ、そうなんだ。
そう、う
ん、
したら、いないもん、そんな。
いないよ。マジいないいない
いない。
本当いないから。で、そういうのばっかり書かれるから、
そうそう
今シート貼れてるでしょ、上から。エマの上からシート貼られて。
カバーしてね。
見られないんだもん。
個人情報を見ないでくださいみたいな、
うん。あれは吉田裕樹さんが見に行きすぎたって言ってましたけど。
あれは、
有名しすぎた。
あの人が悪い。
いや、悪いっていうか、あの人が作ったルールかもしれない。うん、あの人が見に行ったというか、人気にしすぎちゃって。
はい。
っていうのがあるかもしれないけどね。ウォッチャーですから。
まあまあね。
俺のせいじゃねえと言ってましたけど、
それはもう自己責任でお願いします。はい、ということでお便り終わりでございます。
はい、
我々ですね、X やっておりますので、最新情報はそちらでぜひお願いします。
お願いします。
ブログもございます。過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっております。
はい、
トシボーイズメールございます。トシボーイズ02@gmail.com、toshiboys02@gmail.com、ご意見ご要望お便りこちらでお願いします。
はい、
お仕事ご依頼はホームページの問い合わせフォームからでお願いします。以上でございます。
はい、
今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
どうした、
どうした。